兄貴なお姉の爆裂ホームルーム。皆さんこんばんは、夢見るパラレルワーカー兄貴のおねろたけるです。さて、今夜のお話なんですけれども、ちょっとねタイトル付けが難しいんですけどもね、出会いと別れありがとう新百合ヶ丘、こういうタイトルでね今日はお話をしてみたいと思います。はい、今日5月26日5月最後の放送になります。はい、この5月と6月にまつわるお話、そして、新百合ヶ丘にまつわるお話、そのあたりでね、ちょっと深く掘り下げてみようかなと思います。どうぞ今日も30分よろしくお付き合いください。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。はい、皆さんこんばんは。夢見るパラレルワーカー兄貴のおねろたけるです。はい、今日5月26日になります。5月4週目、5月最後の放送です。はい、はい、本日も PA リンリンです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、久しぶりですねこの、音楽でね、そうですね、ちょっと、はい、番組をお届けしますけれども、今日ちょっとねしんみりとしたお話になりますけれども、ですね、まあこの番組でねこういうお話をしていいのかなっていう戸惑いも若干ありはするのですけれども、そうですね、やっぱりこう自分の思いを伝えるっていうこともこの番組である目的なのかなと思いますので、ちょっとあえてこの時間ちょっと、お時間拝借ということでですね、お伝えをさせていただきたいと思います。先週あるいは先々週の番組ね聞いてくださった方はこの5月に何があるかということをご存知かと思うんですけれども、改めてちょっとお話をしますと、この5月31日で僕がエロビクスインストラクターとしてメインで活動していましたクラブが閉店となります。閉館となります。で、閉館となりまして新しいクラブが入るわけなんですけれども、非常にこれ僕にとってはとても悲しい情報で、残念な情報であるわけなんですけれども、で、じゃあその後どうするのっていう話については、現段階ではちょっと未知数な感じです。何らかの形で、またその同じ施設でレッスンができるかもしれないし、あるいはこれをきっかけにコールドスリープ、あるいは引退なんていうことも、一つの視野に入れているところです。この番組がね実際オンエアにされる頃には何らかの形が、方向性が決まっているんじゃないかなと思うし、なんて言うんでしょうね、実際レッスンにご参加いただいた皆さんにとってもプラスになるようないい方向が出てればなと思っているんですけれども、そんな思いの中で今日はちょっとまずなんて言うんでしょうね、ありがとうでもありごめんなさいでもあり、あとはあるいは単純に僕が今抱えている思いなんかをそのままいろいろお話をさせていただこうかなと思うんですけれども、やっぱりね、その僕新百合ヶ丘のお店に出会えたからこの仕事がこんなに長く続けてられてるんだなっていうふうに本当に思うんです。だからそういったお店がなくなってしまうっていうのは、僕にとってそのエアロビクスをやめる、エアロビクスインストラクターを辞めるっていうことに等しい出来事なわけなんです。すごく大げさに 思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、まあでもそれが僕の今の正直な思いなんですね。で、新百合ヶ丘のお客さんがいたから、新百合ヶ丘にいるお客さんが本当に温かくて、本当に優しくて、あと一緒にこうなんて言うんでしょうね、楽しい時間を共有できて、またお客さんからもいろんなことをこう学ばせていただくことができて、そういう中で過ごせたこの20何年かなわけなんです。だから本当にインストラクターで大変なこと、辛いこともいっぱいあったんですけれども、それでも新百合ヶ丘のお客さんがいたから頑張れたっていうのが正直なところなんです。だからそのお客さんと出会えなくなってしまう、いなくなってしまうっていうことは、僕にとってその頑張りどころと言いましょうか、気持ちの向ける方向っていうんでしょうか、そうですね、だからこうキャッチャーがいなくなるピッチャーでしょうかね。どんなに球を投げることができても、それを受け止める人がいなければ球を投げることはできないと思うんですよね。だからそれと同じで、このお客さんたちと出会えなくなってしまったら、出会えなくなってしまうなら、あ、僕の仕事、僕の役目っていうのはここで終わりだなっていうふうに、まあ、感じているわけなんですね。で、それでもまだ、まあ、そのお客さんたちと出会うチャンスっていうのはあるかもしれないし、会える余地はあるので、まあそこまで何て言うしても絶対会えなくなるっていうふうには思ってはいないんですけれども、ただ何度かのかつてこれは一つの区切りだろうなっていうふうには考えています。そうですね、まあ僕にとって新百合ヶ丘というお店、新百合ヶ丘という町っていうのは、とてもその大きな意味があるっていうのかな、僕自身を変えてくれた素敵な街であるし、あと僕がこう生きていた中で、あ、いいところだなと思えた街の一つなんですね。で、そういう街でお仕事ができて、そしてもう結構いい年数経っちゃってるんですけど、そういう街の近くにですね引っ越すことができてっていうところなんです。で、まず一番最初にこのインストラクターとしてね、この新百合ヶ丘のクラブでお仕事した時にびっくりしたのは、僕らお仕事としてね、お客さんに、まあ、こんにちはとかこんばんはとかお疲れ様ですって形でお声をかけていくんですけれども、 100% レスが返ってくるのよ。なのだからね、僕最初行った時にびっくりしたもん。もう声かける方が全員が挨拶を返してくださるんですよ。もうだからね、いい意味でびっくり、なんだここはっていう感じでした。で、町の評判としてはね、そのまあ分譲住宅地でって言って、割と比較的ハイソな町でっていうような情報だけはさっと入ってて、あ、どんなところなんだろうっていう、まあ一つの緊張感はあったわけなんですね。で、初めて行ったのはね、代行で行ったんですけど、水曜日の夜のレッスンだったんですね。で、本当に 100% お客さんからその反応が返ってくるんです。で、どんなにおとなしい方でも必ずこちらに分かるように会釈をするんですよ。うん。だからその、まあ、実際言葉で返さなくても、その会釈でだって全然いいわけですよね。で、ただその時にこう、なんだかよく分かんない会釈じゃなくて、ちゃんとあなたに返した会釈ですっていう、こっちに向かっての会釈なんですよ。だから すっごい店だなと思ったし、すごいところだなと思ったんですよ。そういうなんて言うんでしょう、こうマナーレベルの高さっていうのかな、本当に驚きました。なんてすごいお店だろうと思ったんです。で、スタッフさんも非常に気持ちよく対応してくださって、覚えているのが、まだその時僕千葉に住んでたんですね。それから神奈川の新百合ヶ丘というところまで代行で行ったんですけれども、終電が間に合わなくなるからっていうことをエクスキューズしといたんですよ、あらかじめの情報として。だから申し訳ないけれど、レッスン終わったらその後片付けについては間に合わないかもしれないっていうことで、お引き受けした代行だったんですね。 それが一番最初のお仕事だったんです。でそしたらですね、レッスン終わりましたって言ったら、マシンのスタッフの方がダーッと入ってきて、先生後で解きますからどうぞどうぞ会場の下来てくださいって言ってね、来てくださったのには本当にびっくりしたし感激しましたよね。いや僕代行できただけですからそんなにとは思ったんですけど、そういうことはこうきちんと、電車間に合わなくてギリギリになっちゃうっていうことも知った上で、本当に多くのスタッフさんがこうきちんと対応してくれた、ちゃんと連絡がこう行ってるっていうことにも、驚いたんですね。いやーもうなんていいクラブだろうと思ったし、それはスタッフさんだけじゃなくて実際その通ってらっしゃるその会員さんのそのなんて言うんでしょう、マナーレベルの高さっていうのに驚きましたね。あ、こういう地域があるんだっていうところが本当に最初の第一印象ですね、でしたね。あ、いいところだなっていうのがあって、あ、やっぱりそのなんて言うんでしょうね、いろんな意味で、あ、いいところだなっていうところと、あとすごくこう感覚的な表現なんですけど、こう高いところだなって思ったんですよ。そのいい意味での高さね、そのさっきのマナーレベルとかモラルレベルとかっていうその気持ちの意識の高さっていうのかな。だからこうお客さんではあるんだけど、こう同じ大人としてね、あ、こういう風な大人でいたいなと思ったし、こういう人たちと釣り合う に釣り合うこうレッスンであったりサービスを提供していきたいなっていう風な刺激にもなったんですよ。あ、こういういいお客さんたちにもっとより良いレッスンをしていこう、より良いサービスをしていこうって思えたところだったんですね。でそれから少し月日が流れまして、また新百合ヶ丘でのお仕事の話が来ます。でそれを機会にそこで定番レッスンっていう話をいただいて、まあ最終的にはそこをホームグラウンドにしてっていう風な流れになっていくわけなんですけれども、そういう意味では本当にいい人たちとのご縁をいただけたなっていう風に今でもね、本当に感謝していますし、ありがたいなと思っています。本当にいいご縁をいただいたなと思ってるし、今でも本当にいい街だなと思っています。だからそういう街がこうなんて言うんでしょうね、成長としてね変化していくことはすごくいいことなんですけれども、その新百合ヶ丘の良さっていうのが消えていくのは残念だなというふうに一その地元のね人間として思うわけです。でまあそれと、まあ、今回のクラブの閉店っていうことがこう、まあ、重なるわけではないんですけれども、なんて言うんでしょうね、一つの終わりっていうのはやっぱりなんでしょうね、どんなことでもこう悲しく感じるものですね。それが特にいい始まりであれば、いい始まりであるほど終わりっていうのはすごく悲しく残念に感じます。まあ実際後になってみれば、たかが一つのクラブの閉店っていうことで片付いてしまうことなのかもしれませんけれども、今の段階としては、一つのこう終わりっていうのを感じざるを得なくて、で今この町と出会ったきっかけ、この町に住む人たちとの出会ったきっかけなんかを今こうやって、思い出しつつ、またそういう方との出会いについてね、感謝の気持ちをお伝えすることができればという思いでお話をさせてもらっています。そんなわけで、新百合ヶ丘の皆さん、本当に出会ってくれてありがとうございます。で実はですね、この新百合ヶ丘、まあ百合ヶ丘ということも含めてなんですけど、この、土地との出会いっていうのは実は僕にとってもっともっと古いんですよ。それはですね、中学2年生の時にまで話は遡ります。この番組でも大昔かな、 ご紹介したかと思うんですけど、僕の宝物の一つにファゴットっていう楽器の演奏家でいらっしゃった大滝克久先生という方がいらっしゃいます。その方からいただいたお手紙っていうのは、まあ僕の宝物なんですけれども、今でも取ってあるんですけれども、その方が、当時お住まいだったのがその川崎の麻生区の百合ヶ丘なんですよ。だから実を言うと、まあそこからのご縁だったりするし、でそのお手紙っていうのは僕にとって本当に今お話ししたように人生の宝だし、あとその僕の人生に、生き方に、考え方に本当に影響を与えているものなんですよ、なので今でも撮ってあります。はい、若干ボロボロにはなってありますけど撮ってあります。まあ、何がセンセーションだったかというと、またこれはこれで本当にちょっとまた一本番組が取れちゃうくらいの話なんですけれども、そうなんですよ。だから僕にとって麻生区の百合ヶ丘という地域っていうのは、なんて言うんでしょうね、こうプラスのエネルギーをくれるところ、前向きなエネルギーをくれるところであるし、あとその新しい視野っていうんでしょうか、新しい世界へ連れてってくれるところなんだろうなっていうふうに思います。で、まあどのくらい古い時の話かっていうと、だって郵便番号まだ3桁ですもん今はこう郵便番号ってどんな地域でも7桁必須ですよね。昔はその、例えばそうですね、まあ例えばうちの地域でいくと今215なんですよ。215-0022という地域なんですけど、まあ、ここまで言うとどこまでか住所までこうバンと出てきちゃいますよね。だけど昔ってそこまで行くと本当にその何て言うんでしょうかね、こう地方と言いましょうか、例えば東京で言うなら小笠原諸島なんかそうだったのかね、昔からなんかそういうふうにこうちょっとこう離れたところですよね。まあ、平たく言うとまあ田舎というんでしょうか、割とその同じ県の中でも本当にその中心から外れたところっていう以外は大体3桁で住んでいたわけなんですけども、今ね弓木区どんな地域でも7桁になってますよね、だからそれが3桁で住んでた時代ですよ。っていうかそもそも僕が中学生だった時代ですから、もうかれこれもう40年近く前の話になりますかね。怖いね、年を取るって。だから実は紐解けばそこからのまあ出会いだったと言いましょうか、千葉の出会いはそこだったわけなんです。百合ヶ丘なんていう街があるんだ、どんなところだろう、受け取った時はそう思いました。あとまあこれは本当にね、不動産屋さんなんかのこのイメージ戦略にも乗っかっちゃってるんでしょうけど、なんちゃらが丘っていうとすごくこう上品で高級なイメージを持ちますよね。どんなところなんだろう、丘ってつけて本当に丘なのかななんて思ってましたね、その時は。で実際行ったらまあ丘どころか山ですよ、あれは本当の丘でしたねっていうところなんですが、そういう出会いがありまして、まさかその中学2年生だったと思うんですけどね、中学2年の時にまさか自分がその10年後そこで仕事をしてその近くに住んでなんて夢にも思ってませんでしたよね、あの時は。しかもですよ、その時は僕体育、スポーツ、運動大嫌いでしたからね。それがですよ、今こうフィットネスのインストラクターとして、さあ皆さん運動しましょうとか言ってるわけですから、本当に人生ってわからないものです。まさかあの時お手紙をいただいた大滝先生が、まあ、その当時お住まいだったところの、まあ、近くといいましょうか、まあ、同じ区内にですね自分が住むようになるとは思いませんでしたね。まあこうして縁っていうのは、まあ、なんて言うんでしょう、振り返ってみて初めて気づくものなのかもしれないなと思ったりするんですが、ね、もうなんて言うんでしょう、今 この番組がね、こう5月26日っていう5月の終わりに近い週にこうやって、まあ、放送されるわけなんですけれども、今これ収録しているのは4月の上旬っていう段階なんですけれどもね、きっとこれがオンエアされる頃は、今の今日の言葉がね、もっともっとこう凝縮された形で残っていくのかなっていうふうに思います。本当にこういう時ね、自分のボキャブラリーの貧困さと言いましょうか、語彙の足らなさに本当に歯がゆくなるんですけれども、もう感謝でもあり、まあ感謝しかないんですよね。まあこうやって出会えていたことに感謝でもあるし、本当に育てていただいた部分っていうのはやっぱりすごく大きいし、あとまあ見守ってくださったっていうのかな、まあそれも含めて育てていただいたっていう部分はあるんですけれども、だからそういうところでのね、一つのお仕事の大きな形がいよいよ終わってしまうんだなと思う時に、なんて言うんでしょうね、この感慨深さっていうんでしょうかね、もういろんなことをこう味わう気持ちになっております。でもちろん町自体がなくなるわけではないですしね、まあ、それこそ命が途絶えるわけではありませんので、そんなに悲観する必要はないわけなんですけれども、それでもこうやっぱり人間こう終わりっていうものを感じるときにはね、一つの悲しみとあと大きな感謝っていうのをこうやって感じるものなんでしょうね。というわけで、またちょっとね、支離滅裂な方向に話が進んでおりますけれども、なんだかの形でね、皆さんともう少しこう最後の最、まあ本当に最後なのかどうだかわからないんですけれど、一つの節目としてね、きちんとご挨拶をしたいなって思っています。それはありがとうでもあり、まあちょっとしたごめんなさいでもあり、これからもよろしくでもあり、また何らかの形でお会いしたいと思いますっていうお気持ちだったりするんですけれどもね、本当に多くの方が関わってくださって、多くの方の応援があって、多くの方の励ましがあってっていうところで、まあ今日を迎えてるんですけれどもね、その中でね、やっぱりもう泣けたエピソードっていうのを一つ紹介すると、レッスン中にあるアクシデントがあったんです。でそれにちょっと気がつかなかった僕がいまして、気がつかなかったっていうか、ちょっと対応が遅れたんですね。である会員さんがまあそれに対してまあ怒ったというか、激を飛ばしまして、っていうことがあったんです。でまあそれについて僕はやっぱり僕自身の対応がまずかったなっていうふうには思っていたんですね。そしたらですね、もう翌週だったかな、その、レッスンのが終わった次の別の曜日のレッスンで、やっぱり心理学校に行った時なんですけれども、事務所に行ったらですね、そのお客様の声っていう様子があるじゃないですか、あれがねちょっとした束になってたんです。多分ね40とか50とかっていう束なんです。すごい数だったんですよね。そしたらたまたま一番上に乗ってたのが、まあちょっと僕の名前が書いてるのもあったんですけど、その時のアクシデントのことについてお客さんからの声が入ってたんです。で、ああやっぱりあの対応はまずかったよなと思って、あの対応のまずさに対するお客様のお声だと僕は思っていたんです。したら客だったんですよ。どう客だったかっていうと、その劇を飛ばした会員さんはおいこらお前、ここで転んだ人がいるぞっていうところで劇を飛ばしたんですね。したらそこにあった投書っていうのは、僕は悪くない、先生は悪くないっていうね投書だったんです。それよりもああいう怒り方は失礼じゃないかっていうことだったんです。その全部が全部僕の対応を擁護してくださるねお声だったんですよ。もう 僕はその場でね固まりました。固まってね泣きましたよ。こんなに日頃の僕のレッスンをずっと見てて、先生はずっと細かいところまで一部始終最後までよく見ている先生でって、そういうところでたまたま気づかなかっただけだし、それよりもあの人の態度が悪いとか、本当に何て言うんでしょうね、僕は悪くないよ、先生は悪くないですっていうお声が40通とか、正確に数は数えてないですけど、そうやって束になるほどの投書になってきてたんですよ。でそうやってこうめくっていくと、そうやってこういつものレッスンでのね僕の様子っていうのをね、ほとんどの方がね書いてくださっていた、そういう形で、うわこんなにね僕のレッスンをこう全部こうなんて言うんでしょう、こう真面目にというか真摯にというか一挙手一投足を見ていろんなことを感じて受けてくださってる方々なんだって思ったら、もう本当にありがたくてありがたくて、でそういう中で先生は悪くないから、あの対応の悪さは責めないでほしい、先生は悪くないから処罰しないでほしいっていう声がねあんなにたくさん来たんですよ。もうそしたらそのお店に全部を捧げようって思いますよね。だからさらに僕がこのお店で頑張ろうとか、このお店にこう全力を尽くそうって思ったのは、あの時の投書の束がきっかけの一つになっています。うん、あの時のことはね本当に今思い出してもこう泣けてきます。やっぱり投書をいただく時ってほとんどやっぱりそのネガティブなご意見だったり、あとその、まあ、要望だったりするわけなんですけれども、そうじゃなくてその本当に擁護するっていうのかな、かばうっていうところでね、しかもあんなにたくさんですよ、もういただいたのはね、後にも先にもあれがまあ最初で、まあ、最後っていう方にしましょうか、でしたね。本当にあの時はね泣きました、今だからこそ言いますけれども、もう本当にねその場に立ち尽くしちゃってね、動けなかったです。もうただなんて言うんでしょう、こう涙を流すしかなかったっていうか、もうそれくらい心に響いた出来事でした。ですからね、僕その翌週の日曜日のレッスンでね、きちんとねお礼はさせていただきました。たくさんのねお言葉をいただきまして本当にありがとうございましたということでお話をしたんですけれどもね、はい、またちょっとしんみりしたお話になりましたけれども、僕にとってね真理が分かっているのはそういうところなんです、そういう町なんです、そういうね町で大きなお仕事をできたことを本当に、ありがたく思いますし、その町でまた僕は生きていくわけなんですけれども、また新しい形でねこの町で出発することができたらなと思っております。はい、そんなわけでいよいよお時間が来たようでございます。今日ちょっとね僕の思いを、なんて言うんでしょう、まただらだらとね語らせていただきました。こういう街とね出会えたこと、こういうふうに大事にしたい思う街と出会えたこと、そして大事にしたいと思う人たちと出会えたこと、僕は本当に幸せだと思っています。はい、皆さんもどうぞ大事な人大事な街ぜひどうぞ、愛してあげてください、守ってあげてください。そしてそういうもののためにぜひ頑張っていただければなと思います。この時間皆さんのお相手は兄貴の野武でした。また来週お会いしましょう。 See you again. トッツイン。